若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監目経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
岡倉潤の監目の歌声第37回、最終回です。今回もですね、メッセージを募集させていただきました。テーマは場面監目で困ったこと、辛かったことなど、ラジオで伝えたいこと何でもということで、募集させていただきました。まあ、最終回なので、たくさんのメッセージいただきまして、できる限りご紹介したいと思いますので、早速メッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム愛さん、30代女性、監目当事者の方です。若倉潤さん、3年間お疲れ様でした。ラジオを通して若倉さんの声が聞こえないのは寂しいですが、またいつか聞ける日が来るといいです。応援しています。場面監目で辛かったことはたくさんありますが、私の存在がみんなの中から消えてしまっていたことです。今は大好きな人が分かってくれて救われています、ということです。ありがとうございます。はい、またいつかラジオ番組など、できたらいいなと思ってます。ありがとうございます。自分のね、存在がみんなの中から消えてしまっていたことが場面監目で辛かったことという、ことなんですけれども、まあ、私も小学生の時が、昼休みになると、結構ね、みんな外に遊びに行っちゃって、教室がこうね、自分一人になっちゃったことがあったんですけれども、一人でずっとこうね、席に座って昼休み、過ごしたりとかしてて、私の歌声という曲の中にもね、そういうところを書いたりしてるんですけれども、やっぱね、周りみんな子供ですしね、こう自分の遊びにこう一生懸命になってて、気づかないとか、なんだろうな、やっぱ場面監目のこと、当時は知らな、みんな知らなかったのでね、こう、周りからするとこう関わるのもね、ちょっと難しかったりもするのかなと思ったりもします。でも今はなんかこう、大好きな人が分かってくれてるということでね、本当に良かったなと思います。なんかね、そういう風に分かってくれる人に出会えるといいんだろうなという風に思います。続きまして、ラジオネーム鉄さん。監目って結局は話そうとしない自分を責める方向に行っちゃいますよね。誰のせいでもない、話さない自分が一番悪いみたいな、ということです。ありがとうございます。そうですね、私もやっぱり、話せない、学校で話せない自分がこう情けないと思って、自分を責めていたかなと思うんですけれども、なんでね、やっぱこう自分が変わっていかないといけないなというふうにずっと思ってきて、でもこの場面監目のことをね、こう知ってからは、話せない人って他にもたくさんいるんだなと思うと、こう話せない自分を責めるってことは、その人たちのことも責めてることになっちゃうのかなって、思って、自分のことも責めちゃいけないなっていうふうに、思うんですけれども、だからといってね、こう誰かの、他の人のせいかというと、そういう誰のせいでもないですし、自分のせいでも、ないので、そうですね。でもね、こう話せるようにならないと、社会で活躍する場所がないとか、なんか煙たがられちゃうとかになるとね、こうすごくやりづらいなと思うので、こういろんなタイプの人が、過ごしやすくなっていくといいなというふうに思います。はい、続きまして、ラジオネームケンさん、関東にお住まいの40代男性、監目経験者の方です。監目ラジオお疲れ様でした。今でも引きずっていることはありますが、岡倉さんのラジオや活動に励まされていました。この年になっても苦しめられる場面監目の後遺症はかなり辛いですが、それでも生きていきたいですね、ということです。 ありがとうございます。私のラジオでこう励まされているというのはすごい嬉しいなと思います。ありがとうございます。ね、私もね、ちょっとね、こう鬱の症状が強くなってきて、まあ、こうラジオも終わりますし、音楽活動もちょっとお休みしようと思っているので、まあ、この先どうなるのかなってわからないところがすごくあるんですけれども、まあね、まあ、とりあえず、まあ、私も生きていかないとなと思ってます。まあ、こう自分でもね、こう無理しないで、こうまた元気になったら、何かね、こう活動を再開したいなというふうに思ってます。続きまして、ラジオネーム春さん、関東にお住まいの20代支援者の方です。友達に話せない人がいたので、もしかしたらその子も場面緘黙だったのかなと思っています。知っていたら助けてあげられたのにと思います、ということです。ありがとうございます。友達がね、場面緘黙だったかもということで、ね、こういうふうに、なんだろう、場面緘黙のことを知ってたら、助けたいって思ってくれてるね、人がいるっていうのはすごいこうありがたいというかね、心強いなと思います。まあ、場面緘黙、多くの人にね、こう知っていってもらったら、もしかしたらこう、まあ、心ないことをね、言う人もいるかもしれないんですけれども、まあ、もしかしたらもう今もいるかもしれないですけれども、でもね、助けたいって思ってくれる人もね、そっちの方が多分たくさんいるんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱりね、場面緘黙、多くの人に知っていってほしいなと思います。続きまして、ラジオネームゆうさん、九州沖縄地域にお住まいの30代女性、緘黙経験者の方です。若倉純さん、3年間お疲れ様でした。緘黙の歌声のラジオがあって救われた人、場面緘黙を初めて知った人もたくさんいます。これからも場面緘黙を広げていってください。ラジオが終わるのは悲しいです。場面緘黙は話せるようになってもいろんなことが引き起こされるものだと思います、ということです。ありがとうございます。まあ、私のね、ラジオで救われた人、場面緘黙を知った人がたくさんいるということで、すごくね、嬉しいなと思います。ちょっとね、一旦お休みという形になるんですけれども、ね、またね、できたらいいなと思います。で、まあ、話せるようになってもいろんなことが引き起こされるということですけれども、そうですね、まあ、それは人それぞれいろんなのがあると思いますが、私はなんかこう、うつの症状が強くなったりとかっていうところもあったりとかね、やっぱりね、いろんなことが話せるようになったら解決するっていうわけではないのかもしれないですね。続きまして、ラジオネームあきらさん、関東にお住まいの40代男性、緘黙当事者の方です。今は話せるようになりましたが、未だに人との関わりにビクビクしています。他人との関係性づくりに困難さを持っています。何もかもにブレーキをかけてしまう自分がいます。ラジオは終わらないでほしいというのが僕の本音です、ということです。ありがとうございます。そうですね、さっきのメッセージのね、こう話せるようになってもいろんなことが引き起こされるっていうところの一つの例のようなところもあって、やっぱりね、こう友達とね、こう子供の時とか10代の時に話してこなかったので、私もなんかこうね、雑談とかの時に何を話せばいいかわからないとかね、こうちょっとノリについて生き方がわからないとか、こう人とのね、こう仲良くなり方というかね、距離感のつかみ方みたいのがわからないとか難しいとかね、そういうところが私もあるので、まあ、もっとね、いろいろそれぞれ悩みはあると思うんですけれども、で、私もやっぱりこう話すことはできるんですけれどもね、こう、なんでしょうね、ちょっとやっぱ人と接するのが、怖いっていうか、なんでしょう、疲れやすいところがあって、頑張って話したりとか活動したりも、するんですけれども、やっぱちょっとね、無理して頑張ってるっていうところがあるのか、なかなか長く続かないというかね、まあ、今のようなこうちょっとうつの症状が強くなったりとかしてしまう部分もあります。だから私もね、結構こう何かブレーキをかけてしまうところもあるのかもしれないです。続きまして、ラジオネーム愛さん、九州沖縄地域にお住まいの30代女性、緘黙経験者の方です。若倉さん、3年間お疲れ様でした。 毎月の放送がとても楽しみだったので、ラジオが終了することは寂しいのですが、若倉さんの心身の状態が回復するのをじっくり待ちたいと思います。場面監目当時辛かったことは、毎日同じクラスの人から心ないことを言われ続けていたことです。家族にも自分の状況を話せず、ずっと孤独でした。当時は精神的にかなりきつかったです。今もなお自分に自信が持てず、人間関係に苦悩していますが、若倉さんの活動にパワーをいただいて、少しずつ自分らしく歩くことができるようになってきています。これからも応援しています。3年間ありがとうございました、ということです。ありがとうございます。そうですね、私もやっぱり小学生の頃、誰もね場面科目のこと知らなかったので、でね、あの学校で話せないというのがすごく自分でかっこ悪いと思ってて、やっぱ家族に言えなかったっていうところが、まあ、同じだなって思います。でね、やっぱり場面監目のこと、知られて、まあ、当時知られていなかったっていうのもあって、やっぱね知ってくれていたら、まあ、見つけてくれて、いたのかもしれないですけれども、うん、やっぱりねこう場面監目のことを、多くの人に知っていってほしいなというふうに思います。それではね、そろそろお時間となります。たくさんのメッセージありがとうございました。そして監目の歌声最終回、聞いていただきありがとうございました。この番組が始まった頃はね、本当にラジオで話すなんて、なんかこう自分にできるのかなっていうふうに思っていたんですけれども、まあ、こうやって一人でお話ししたりとか、メッセージをね読ませていただいたりとか、あとゲストをお呼びしてお話ししたり、あとまあギターの弾き語りでねこうラジオやったりとか、そういうこともありました。まあ、今回で終了となりますけれども、まあね、こうやってたくさんメッセージいただいてね、いろいろこう読んでると、このねラジオ楽しみにしてくれていた人もいるんだなって思えて、そうですね、本当ちょっと終了してしまうの残念なんですけれども、またねこう機会があればラジオ番組、できたらいいなと思っております。本当に3年間ありがとうございました。この番組はWW ラジオというインターネットサイトでバックナンバーを配信しています。この番組初めて聞いてくださった方いるかもしれないので、そういった方はぜひね過去の回なども聞いてみてくださると嬉しいです。W を2回 WW ラジオで検索してください。それでは最後に若倉純で歌声ピアノバージョンを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。またいつかお会いしましょう。バイバイ。
僕だってみんなと同じように、おしゃべりして笑い合いたい。歌おう、あの時出せなかった想い、一緒に遊ぼう、一言言えたら友達になれたかな。二度と休み時間になっても一人で席で座ってた。窓の外では楽しそうに走り回る。